はい、皆さんこんばんは。今日は新年初めての、オープン礼拝ですので、明けましておめでとうもしたいですね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
はい、では、今日はその新年最初のオープン礼拝かつ、新成人祝福帯同ということで、新成人を、祝って、オープン礼拝、やっていきたいなと思います。新たな1年、また新成人として新たに人生を始めていく方々を祝福できたらなと思います。それでは新しい世界を持って始めていきましょう。お立ちください。愛を伝えるためにという曲を賛美したいと思います。今回は曲を少し新成人の方にちょっと聞いてリクエストに何曲か答えて入れています。新成人の皆さんがこの神様をがいつも心の中にいます。神様をもっと知りたい、神様と歩みたいという曲を選んでくれたことをすごく嬉しく思います。みんなで賛美していきましょう。
愛される
ございます。
じゃあもう一度あの前の方に真ん中の方にちょっと出てきてもらっていいですか。じゃあ前を向いてもらって、じゃあ、今ここに立っている新成人のために祝福のお祈りをですね、させていただきたいと思います。皆様どうぞ心を合わせて、共に祈ってください。ではお祈りいたします。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜月、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。神様、今から20年前にあなたから命を授かり、そしてこの世に生を受け、それぞれの人生を歩み続けてきた新成人のみんなのために祈りたいと思います。今ここに立つ一人一人が愛されるために生まれてきました。神様からの大きな愛を受け、そして大切な家族や教会の仲間たちから愛され、そして生かされて今日この日を迎えることができました。これまでの20年間は決して一言では言い表すことのできない、そんな意味であっただろうと思います。嬉しい時、喜び飛び上がるような歓喜の瞬間もあったでしょう。重く暗く辛い時間を過ごした、そんな時もあったでしょう。さまざまな問題があり、また誘惑があり、しかしそれでもなお神様に愛され、生かされて今日この日を迎えることができました。これからは大人として前に進んでいくことになります。大人であるがゆえに経験する試練や、また深い葛藤が待っていることでしょう。想像もしなかったような出来事に出くわすようなこともきっとあるでしょう。しかしどんな時にも、どんな場合にも、神様、あなたを信じ信頼し、あなたの愛と力と導きによって前に進むことができるようにしてください。そしていつでも神様が喜ばれる人生を選び取り、あなたが与えてくださる大いなる祝福を受け取っていくことができますように。新成人となる一人一人のこれからの歩みをあなたの御手にお委ねしたいと思います。命の創造者、祝福のもといであられる神、無限にして永遠の愛をもって愛される主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。じゃあもう一度皆さんの方ですね、向いてもらっていいですか。二人のためですね、本当に祝福を込めて、じゃあ拍手をしましょうか。おめでとうございます。はい、では席の方に戻ってください。皆さん、2020年新しい年が始まりました。改めてですね、新年の挨拶をしたいなと思います。皆さん新年明けましておめでとうございます。いよいよ新しい年が始まりました。そして、今年最初のオープン礼拝を捧げていくことができます。皆さん今年もオープン礼拝ぜひよろしくお願いしたいと思います。本日おめでたいのはですね、新年だけではありませんね。今この前に立ってくれていた新成人のみんなにとっても本当におめでたい、そういう日であると思います。そして今日はそんな新成人を祝福する新成人態度の礼拝を捧げる時でもあるわけです。まあ、成人式には1週間ほど早いわけですけれども、でも今日新成人となる皆さんをお祝いして、そして祝福の時を持つことができました。さらに聖書の言葉から、新成人の皆さんに、エールを、励ましの言葉をですね、送っていきたいなと思っています。では聖書を開いて読んでいきましょう。今日の聖書は新約聖書第一コリントの13章となります。第一コリントの13章、8節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方はぜひお開きください。お持ちでない方は前のスクリーンをご覧いただきたいと思います。第一コリントの13章8節から、読んでいきます。 それではお読みいたします。第一コリントの13章8節から13節まで。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならば病みます。知識ならば廃れます。というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。新生児の皆さんは今から、ちょうど20年前に、誕生しました。20年前、大人の皆さんは20年前のことを覚えていらっしゃるでしょうか。20年前と言いますと、こう世の中がですね、ちょうどこう時代の変わり目を迎えていた、そんな時であったわけです。覚えていらっしゃると思うんですけれども、20年前、そうです、世紀末のですね、終末予言というものがその頃大流行していました。ちょっと見ていただきましょうか。ノストラダムスの大予言、もうこれを知らない人はおそらくいないんではないかなと思うんですけれども、ノストラダムスという人が予言をしました。1999年の7の月に人類は滅びるというのがですね、世界中で注目された、そういう時があったわけです。まあ実際には何も起きませんでした。でも20世紀がいよいよ終わりを迎え、それに近づいていく中で、この世の中が不安定な空気を醸し出していたというのも事実だと思います。実はですね、このノストラダムスの予言よりももっとすごい問題が、20年前にはあったんです。それはですね、コンピューター2000年問題というですね、深刻な、世界中に注目されるそういう問題であったわけです。皆さんご存知のようにですね、コンピューターの日付というのは西暦を使って表すわけですね。西暦、しかもコンピューター上では4桁というのは非常に面倒な数字になりますので、この西暦の下2桁だけを使って、その年が何年であるのかということを表示するわけですね。例えば1995年は95年、1999年で言えば99年というふうに下2桁でその時の日付を表していたわけです。ところが2000年を迎えるとどうなるか。ちょうど00ですね、0が2つつくんです。ところがこの0をですね、コンピューターが2000年なのか、それとも1900年なのか、どちらか判別することができないと言われたんですね。もともとこのコンピューターを作られたのが、まあ20世紀の半ば過ぎだったので、その2000年になった時のことをあまり考えていなかったようです。それで2000年を迎えた途端に、コンピューターがその日付をですね、誤って認識してしまって、2000年であるはずなのに1900年であるかのように、コンピューターが思い込んでしまうのではないか、そしてコンピューターがとんでもない動きをするのではないかということで、それがどんな風になるのかということがもう世界中で大問題になったわけです。もしかしたらもうその当時もコンピューターが至るところにあったわけですけれども、誤動作を起こしたコンピューターが世界中に大混乱を起こすのではないかということが真剣に論じられていたわけです。パソコンがおかしくなってですね、もしかしたら電気やガスが止まってしまうかもしれない。 あるいは銀行の ATM からお金を引き出すことができなくなるかもしれない。さらには、いろんなところでコンピューターの故障による大混乱が社会に生じるのではないかということが言われていたんです。まあ、そういう中で、新生児の皆さんは生まれてき、たわけですね。でも大人の皆さんはご存知のように、結局、何事もなく21世紀新世紀を迎えることができたわけです。そんなふうにですね、世界中がもしかしたらもう終末を迎えるのではないか、あるいは社会に大混乱が起きるのではないかと言われるような、そんな時代の中、新生児の皆さんは生まれてきたわけです。そして20年間、この20年間もいろんなことがありました。でも皆さんは今日こうしてみんなの前で祝福を受ける、そんな時を迎えることができたわけです。さあ、今日はそんな新成人の皆さんに励ましのエールを送りたいと思うんですけれども、その前にですね、この世の中は新成人に対してどんな目を向けているのかということをちょっとご紹介したいと思うんですね。新聞にはですね、社説というものがあります。皆さん新聞読んでいらっしゃるでしょうかね。社説というものがあるわけです。そして必ず、毎年この成人式に合わせて各新聞社がですね、社説の中で新成人に向けての言葉を、載せるということが、まあ、毎年恒例になっているわけですね。で、それぞれの新聞社によってその特徴や傾向は違うわけですけれども、この新成人に向けた社説、およそ3つのタイプに分類することができるんじゃないかなと思うんですね。ちょっと見ていただきましょうか。まず1番目、お説教訓示型というものがありますね。それから2番目は期待押し付け型というのもあります。そして3番目に自己責任丸投げ型というものもあるんですね。ちょっと詳しく見ていきましょうか。まず1つ目のお説教訓示型ですね。これはですね、今時の若者はナトランというですね、まあそう言わんばかりに、大人になるというのは一体どういうことなのか、そして大人として身につけるべき素養や大人としての行動やあり方はどういうものであるのか、それはこうだというようなことを、まあ上から目線で語るタイプの、そういう社説でありますね。二つ目は期待押し付け型であります。これはですね、これから将来の日本の社会を背負って立っていくのは君たちだ、君たちにかかっているというですね、まあ、大きな期待をかけて、そして、これからの日本の社会は君たちの肩にかかってるんだと言わんばかりの期待をですね、押し付けてくる、そういうタイプの社説もあります。そして三つ目は自己責任丸投げ型です。まあ21世紀を迎えて、そして20年経つわけですけれども、決して、世界は、バラ色の世界とはなっていません。今ですね、まさに少子高齢化の問題があり、環境問題があり、厳しい財政問題があって、そういうですね、本当に難しい現実が、この地球に、そしてこの日本の社会にやってきている。だからこそ、そんな時代に自分で自分のことを責任を持ってやり遂げることができる、そういう大人になっていきなさいということで、自己責任を丸投げするようなですね、そういう社説もあるわけです。さあ、こういったことが、まあ社説で書かれてあります。でも私思うんですけれども、今新聞を読まない若い人が増えていると言われています。しかも社説です。もうなんだかこれはですね、おじさんの自己満足なんじゃないかというふうに私は思ってしまったりするんですけれども、でも、新聞ではこんな言葉が言われて、新成人に、いろんな目が向けられているということですね。まあ、20歳になったら誰もがすぐに立派な大人になれるわけではありません。大人としてのスタートをこれから切っていく 新成人の皆さんはこれから少しずつ少しずつ時間をかけ生涯をかけて大人となるということを我がこととして、体験していくことになるわけです。大人であるというのはどういうことなのか、そして自分が大人として生きていくというのは一体どういうことであるのか、それを考えていくことが実は大人となっていくということの意味ではないかなと私は思うのです。そんなわけで、今日はですね、大人って何というタイトルをつけたわけですけれども、そのことを一緒に考えていきたいなと思うのです。もう一度ですね、先ほど読みしましたコリントの13章8節から10節までをお読みしたいと思います。13章の8節から、愛は決して絶えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならばやみます。知識ならば廃れます。というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。今お読みしましたこのコリント人への手紙というのは、コリントという町にあった教会のクリスチャンに宛てて書かれた手紙であります。そしてこのコリントという教会はですね、実にいろいろな問題があったと言われています。いわばですね、大人になりきれていない未熟で子供のような教会、それがコリント教会であったと言われているのです。それでパウロという人がですね、この問題がもう山積みとなっていた教会に向けてこの手紙を書いて送ったのだと言われています。しかしパウロという人は新聞の社説みたいにですね、お説教したり期待や責任を押し付けるとか丸投げをするようなことはしなかったわけです。むしろ様々な問題に神様の光を当てながら、一体何が大切なことなのか、それを一緒に考えようとしているわけです。さて、今ここで問題になっているのはですね、賜物の問題なんですね。スクリーンを見ていただくと分かるんですけども、賜物というのは、タラントという言葉が、使われているんですけども、これは才能、タレントの、語源となった言葉だと言われているんですね。賜物、才能の問題、現代で言えば能力とかスキルと言われているような、そういうものだと思います。神様は救われた信仰者たちに対して様々な賜物、すなわち能力とかスキルといったものをお与えになりました。問題はですね、その使い方がうまくいってなかったというところにあるようです。どういうことかと言いますと、賜物、予言の賜物、あるいは威厳の賜物というものがありまして、これは信仰者たちが信じて生きていく上で、大切な能力であったわけですね。ところがその力、すなわち能力をめぐって、それをお互いにですね、比べ合ったり競争したりするような、そういう問題が教会の中に生じていたようです。皆さんの周りにもいろんな能力や才能を持っている人がいると思います。どんな能力や才能もその使い方次第で、それは良いことにも悪いことにも用いることができます。それをよく考えもしないで、どっちが上でどっちが下なのか、どっちができてどっちができないのか、そんなふうに言いながら比べたり競争したりするというところに問題が生じているわけです。今日本の社会には本当に優れた才能、能力、そして経験を持った人たちがたくさんいます。日本ではそれこそですね、本当にノーベル賞を取るような優れた学者、研究者たちも、毎年のように輩出されています。しかしそのような能力を持った大人たちがお互いに比べ合ったり、お互いに足を引っ張り合ったり、時には熾烈な競争を繰り返して、そして作り上げたのが今の日本の社会であるわけです。 さらにはその能力のある大人が不正に手を染めていく、有能な大人がしかし悪に染まっていく、その結果として出来上がったのが今のこの日本の社会の現実だというわけです。賜物の使い方だけが問題ではありませんでした。次にですね、パウロは知識にまつわる問題を取り上げているのです。実はこのコリントという町はですね、いわばギリシャ文明のお膝元でありまして、ギリシャ哲学に代表されるような本当にこの知識、そして、その知性に優れた町であったと言われています。知識というのは本当に素晴らしいものです。でもその知識さえも使い方を誤れば本当にとんでもないことが起きてくるでしょう。人を傷つけることもあるでしょうし、あるいは問題を作り上げてしまうこともあるわけです。知識や情報は人生を豊かにすることもできる。そして生活を潤すこともできるものです。しかし、その知識を誇り、情報を万能だと思ってしまうということは、確かに行き過ぎた出来事です。知識というものは決して永遠ではありません。パウロが言っているように、それはまた廃れていくものにしか過ぎないのです。知識には限界があります。知識は万能ではありません。それを私たちはわきまえる必要があるわけです。今私たちが持っている情報も、それは一部分にしか過ぎません。ですから不完全なものなんですね。また新しい知識や情報が発見されると、完全だと思われたものはやがて不完全になっていく。そして新しいと言われたその知識もやがて廃れていくことになるわけです。ですから、どんな力も知識も不完全なものであり、限界があるということを悟ることが大切なの。そして何よりも私たちが目を向けるべきは愛なんだということをパウロはここで語ります。予言や知識は廃れていきます。威厳という賜物もそれはやがて病む時が必ずやってきます。しかし愛だけは完全であり、そして絶えることがありません。なぜならば本当の愛というのは神から来るものだからです。新成人の皆さんがこれから社会に出ていくときにきっといろんな経験をすることになると思います。世の中には驚くべき能力や技術を持っている人が確かにたくさんいます。知識や情報も驚くほど豊富にあふれています。しかしそれらは決して完全なものではなく不完全なものであるということを忘れてはいけません。どんなに成功した企業やあるいは個人にも限界はやってきます。ものすごい力を持った政府や組織にも弱点というものが必ずあります。しかし愛は完全であり耐えることがありません。なぜならば愛というのは完全な存在である神様から来るものだからです。もう一度13章の11節を読んでみたいと思います。11節、私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。私はですね、ある時大人と子供の違いって一体何だろうかということを考えてみました。皆さんだったらどんなふうに考えるでしょうかね。大人と子供の違い、まあいろんな違いがありますし、いろんなことが言えるんだろうと思います。パウロはここで大人になった時に子供のことをやめましたと言っています。子供であることをやめるとき、その時に大人になる瞬間が訪れるというのです。ではそのやめるべき子供であるということの具体的な中身は一体どんなものがあるのでしょうか。いろんな答えがあっていいと思いますが、例えば お年玉をもらうことというのもですね、これは子供であるからこその特権と言えるかもしれません。先週と言いましても、新しい年が明けてお正月を迎えたばかり、まあ、いつものようにですね、親戚が、集まる場に、私もですね、顔を出してきました。まあ、親戚のですね、その家族たちがこう集まってくるわけですけれども、その中には、甥っ子そして姪っ子たちもいるわけですね。で、私もですね、もうお正月は大変です。もうちゃんと人数を数えてですね、お年玉を準備して、そして、年賀の挨拶に行くわけですよね。ただし、最近ちょっと変化が起きてきました。それは甥っ子姪っ子たちの中に成長して、そして、学生から社会人となって、就職して仕事を始めたような、そういう甥っ子姪っ子たちが、少しずつ出てきたという変化なんですね。先週行ってきたその親戚の集まりでは、去年就職をして社会人になった、姪っ子もいました。昨年まではまだ学生だったのでお年玉をもらえたんですね。ところが今年からはもうもらえません。もう働いて自分で給料を稼いでるわけですから、お年玉をもらうという立場にはないわけです。逆にですね、年下の甥っ子姪っ子たちからですね、お姉ちゃんお姉ちゃん、僕たちにもお年玉ちょうだいと言ってですね、まあねだられるわけですね。そういう立場にわずか1年の間に変わっていったわけです。つまり去年まではお年玉をもらえた立場が、でも今年からは逆にお年玉を与える立場になっていったわけです。子供から大人になっていく、その違いはいろいろあるわけですけれども、その一つとして受けるものから与えるものになっていく、これは本当に大きな違いではないかなと思うのです。新成人の皆さん、皆さんはこれまで家族やそして大切な仲間からどれほど大きな、そしてたくさんの愛を受け取ってきたことでしょうか。愛がなければ人間は成長できません。たとえ体は大きくなったとしてもですね、人が大人になるためには愛されるという経験は欠かせないものだと思います。そしてこれから皆さんは愛されるものから愛するものへとなっていく。愛を受け取る立場から愛を与える立場へと変わっていくのです。もちろん私たちはたとえ何歳になったとしても神の子供であるということには変わりがありません。私たちは一生涯神様から愛を受け取るものであります。しかしその受け取った愛を今度はあなた自身が誰かに分け与えていく、そういう立場になっていくのだと思います。13章の13節をお読みいたします。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。世の中が移り変わり、そして時代とともにいろんなものが変化し変わっていくでしょう。でもそんな中で最後まで残るものが信仰と希望と愛なのです。どんな時にもどんな場合にも信仰と希望と愛が私たちには必要なのです。そしてこの三つの中で一番優れているものが愛であるとパウロはそう言います。なぜでしょうか。それは愛というものが神様から直接来るものだからです。いや、もっと言うならば愛は神ご自身であるからです。信仰というのはですね、自分自身の自覚と決断によって持つものです。先月もクリスマスに、洗礼式が行われました。 成田真君がですね、自分の決断で神様を選び取り、キリスト教を選び取って、そして信仰を持ちました。そのような決断をしたわけですね。あるいは希望というものも自分自身の心がけにかかってくるわけですね。環境がいいからあるいは悪いからといって周りのせいにすることはできません。私たちがどんな状況に置かれたとしても、自分自身がその中に希望を見出し選び取っていくということが必要なのです。しかし愛だけは自分の覚悟やあるいは自分の決断によって持てるものではありません。愛というのは自分の中から生まれてくるものではなく、あるいは自分の努力によって作り出すものでもなく、それは与えられるものだからです。皆さんは愛することの限界を経験したことがあるでしょうか。私たちは自分が出会うすべての人を愛したいと思うかもしれない。しかしどうしても愛せない人、あるいは愛しにくい人というものが世の中には必ず存在します。愛したいと思うんだけれども愛せない、いやその愛以前に怒りや憎しみ、恐れや不安に絡み取られてその人を愛することができない、そんなことを私たちは経験します。愛に理想を抱くけれども自分が愛せないものであるということを知らされる。これは大人になっていくときに誰もが経験して通る道だと思います。新成人の皆さんはこれから就職して仕事を始めるときがやがてやってくるでしょう。あるいは結婚して家庭を持つようになってくるときも巡ってくるかもしれません。いろんな人と出会い、そこで織りなす人間模様を本当に味わっていくことになるでしょう。子供の時は愛されることをひたすら経験する期間です。親や家族、そしていろんな人に愛されてこそ成長していく、それが子供の時代です。でも大人になった時に愛されるものから愛するものへとなっていく、それを、そうです、新成人の皆さんはこれから体験していくことになるのです。同時に先ほど申し上げたように愛の限界を知ることがあるでしょう。自分の中に愛がないんだということを見出すことがきっとあるでしょう。そして愛というものは自分で勝ち取るものではなくて与えられるものであるということを悟るようになるのです。パウロがいつまでもなくならないもの、一番優れているものとして愛を取り上げたとき、それは不完全な人間の愛を言ってるのではないということを私たちはすぐにですね、察知することができたと思います。完全な愛、いつまでもなくならない愛、それは神の愛です。神から来る愛です。神から来る愛こそが永遠の愛であると聖書は言うのです。13章の12節、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔と合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。今年二十歳を迎え、そして、成人を迎える皆さんは大人としてのスタートラインにまさに今立とうとしています。これから皆さんがどんな人生を歩んでいくのか、どんな未来が皆さんのことを待っているのか、それは誰にも分かりません。私たちはですね、まさに鏡にぼんやり映るものを見ているような人のようです。今見えているもの、そして今分かっていることはほんの一部分にしか過ぎません。でもこれから50年、60年、70年と経って人生の晩年を迎えたときに、 皆さんの中に残るものは一体何でしょうか。皆さんがこれから築いていくキャリアも、皆さんがこれから手にしていくあらゆるものも、それは決して永遠のものではないのです。だからこそ永遠に残るものをしっかりと受け止めながら、いつまで経ってもなくなることのない永遠の愛をしっかりといただきながら、皆さんがこれからの人生を歩んでいかれることを願っています。大人になるというのは本当に難しいことです。先ほど伊藤真理ちゃんが、新生児の皆さんにも言ってくれたように、本当に大人になるというのは時間がかかります。簡単なことではありません。私自身も未だにですね、大人になるって一体どういうことなんだろうか、迷ったり悩んだりすることがあります。そうして悩みながら、考えながら、またいろんな人に教えられながらやっているというのが正直なところでもあります。新成人の皆さんもきっとこれから大人になるということを悩みながら、また自分自身に問いかけながら生きていくことになるでしょう。私もそんな皆さんと一緒に考えていきたいと思います。一緒に悩んでいきたいと思っています。そして一緒に祈っていきたいと思っています。神様は私たちに愛を与えてくださる方です。神様は、ね、愛によって私たちは信仰を持ち、そして希望を持ちながら生きていくことができます。新成人となる皆さんがそんな神様と一緒に歩んでいく、幸いな人生を送っていくことができるようにお祈りしていきたいなと思います。一言お祈りさせていただきます。神様、今から20年前、この世に生を受け、また命を与えられ、生まれてきた若者たちが、新成人として新たなスタートラインに立とうとしています。家族に愛され、また多くの人から愛され、成長してきた一人一人が、これからもまた、たくさんの祝福と励ましを必要としています。大人の世界に飛び込んでいくとき、そこにある現実や痛みをこれからいっぱい経験していくことでしょう。こんなはずじゃなかった、こんな自分であるはずがない、そんな大きな高い壁に何度も何度もぶつかっていくことになるでしょう。だからこそ私たちは祈りたいと思います。いつまでもなくなることのないもの、永遠にして完全な愛を与えてくださる神様、あなたが新成人の歩みをこれからも共に歩み支えていてくださいますように。信仰を持って希望を持って生きていこうとするとき、それでもなお自分の弱さや限界を味わうようなことがきっと巡ってくるでしょう。だからこそ主よ、一人一人にあなたが必要です。神と共に生きる、そのような生き方が一人一人に不可欠なものとなっていきます。いつまでもなくなることのない信仰と希望と愛によって、これらの新成人をこれからも支えていてくださいますように。そして悩むとき、痛み苦しむとき、一緒に寄り添って支え合う、そんな信仰の友をも一人一人に与えていてくださいますように。私たちの救い主、助け主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それではメッセージに応答して、完全なる愛が、神様の愛が注がれていることに希望を持って歩み出したいと思います。お立ちください。
ない。そんな日だってあるけど、
2020年またこれからの人生、何があるか分かりませんけれども、神様に委ねて御言葉を握って、生きていきたいと思います。ドリーマーを賛美しましょう。
全てができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は今知りました。悲しみや痛みを抱えては諦めてたけど、主の真実が、主の憐れみが、今私を変えてゆく。明日がたとえ見えない夜も、御言葉の約束を握って夢を見よう。あなたと生きるこの道は約束の未来へ続いてる。明日がたとえ見えない夜も、御言葉の約束を握って歩こう。 とえ見えない夜も御言葉の約束を握って歩こう。夢を見よう、あなたと生きるこの道は約束の未来へ。明日がたとえ見えない夜も御言葉の約束を握って歩こう。夢を見よう、あなたと生きるこの道は約束の未来へ続いてる。
お座りください。今日はすごく盛りだくさんなんですが、1月最初なので1月の誕生日の方をお祝いしたいと思います。1月誕生日の方お立ちください。以上でオープン礼拝終わりにしたいと思います。